うん、はい、どうぞ。はい、黙示録の15章ですね。黙示録の15章、今晩の学びになります。で、それではね、一度全部ね、私お読みしてですね、で一節ずつ見ていきたいと思いますけれども、15章全体をお読みします。8節分ですね。また私は天にもう一つの大きな驚くべき印を見た。7人の御使いが最後の7つの災害を携えていた。ここに神の憤りは極まるのである。私は火が混じったガラスの海のようなものを見た。獣とその像とその名を示す数字に打ち勝った人々が神の盾ごとを手にしてガラスの海のほとりに立っていた。彼らは神のしもべモーセの歌と子羊の歌を歌った。主よ、全能者なる神よ、あなたの御業は偉大で驚くべきものです。諸国の民の王よ、あなたの道は正しく真実です。主よ、あなたを恐れず皆を崇めない者がいるでしょうか。あなただけが聖なる方です。すべての国々の民は来てあなたの御前にひれ伏します。あなたの正しい裁きが明らかにされたからです。その後私は見た天にある証の幕屋である神殿が開かれた。そして7人の御使いが7つの災害を携えて神殿から出てきた。彼らは光り輝く雨布を着て胸には金の帯を締めていた。また4つの生き物の一つが7人の御使いたちに7つの金の鉢を渡したが、それには世々限りなく生きておられる神の憤りが満ちていた。神殿は神の栄光とその道からから立ち上る煙で満たされ、7人の御使いたちの7つの災害が終わるまでは誰もその神殿に入ることができなかったと、こうありますね。私たち14章で神がこれから裁きを行うということを御使いたちが宣言している、前もって予告しているところを見ましたですね。そして15章からこの最後の災害と書いてますけれども、これで極みに達すると書いてますから、これで裁きが完成するという意味になります。で、具体的に16章に、まあ、それが書かれていますけれども、これはだから 15章16章ってもう一つの話なんですね。だけど15章は天においてどうなのかと、これから御使いがこの災害をすると、災害をこう地上に下すわけですけど、で16章がその、災害が下った後の地上の様子が、まあ、書かれているわけなんですね。で、この15章の部分を今日はね見ていきますけれども、黙示録の15章の1節をもう一度お読みしますよ。また私は天にもう一つの大きな驚くべき印を見た、とありますね。これね、こう驚くべき大きな印と、この、まあ、ずっとヨハネは私は見た、見よっていう感じでこういろんな幻を見てるんですけれども、この驚くべき大きな印と、だからもう本当にこの驚いてるんですよ。で、以前もですね、例えば12章で大きな印が天に現れたっていうふうにですね、この、竜が出てきた時ですね、あとは女が出てきて太陽と12の星を着ていた女はですね、そこで驚くべき印とこう書いてあると、まあ、それと同じように今驚くべき印が出てですね、7人の御使いがですね7つの災害を携えていたわけです。で、黙示録は、まあ、非常に難しく見えるようで、実はそんなにね、このねストーリーそのものはね難しくないんですよ。どうなってるかというと、まず天において子羊であるイエス様が封印をですね、この巻物の封印7つを押されている、この7つの封印があるんですけど、それをね1つずつ解いていくっていうか、まあ実際は割っていくんですね。昔封印っていうのもロウを溶かしたの固まったものなので、それを割っていくって感じですね。でそれが起こって7つ目が解かれた後に、 今度は7人の御使いが7つのラッパを吹くわけなんですね。そして、その7つ目のラッパが吹かれたのが、11章なんですけれども、でそこで吹かれた後にこの7人の御使いが今度は、7つの災いということで8が出てきます。8ですね。8ってほらいわゆるお庭の中での8ですよね。英語だとボールって言ってますけど、いわゆるこういう何て言うかな、器ですよね。でその災いが下る。だから7つの封印があって、その7つ目に7つのラッパがあって、その7つ目のラッパにこの7つの8の災いがあると、これね、極みに達してるんですよ。どんどんこの神の裁きのこの度合いが強くなってて、最後にここで書いてあるように極度になっているっていうことを表しているわけなんですよね。で、前回のですね、この7つのラッパーが吹かれた時のところを見てみたいと思うんですね。この11章を開いてください。11章ね。で、11章でこの7つ、第7のラッパーがこれ15節ね、吹かれたらもうこの世の王国は私たちの主とそのキリストのものとなったと、こう言って、で、18節で、しかし、神の怒りが来たんだというふうに書いてます。だからもう神が勝利を収めておられて、神の国をこの国、この世に建てられること、キリストの国を建てられることを教えているんですけれども、最後の最後に神の怒りが来る。怒りっていうのはつまり罪とか不義ですね、不正とかに対する神様の正しい裁きのことですね。怒りって言ってもほら、私たちがいわゆるわーとかって怒るっていう、そういう怒りではなくてですね、裁判官の怒りですね、この罪に対して刑を処するわけですよね。でそういうこの正しい裁きを行うと、もうすでにここで話していて、そして11章の最後見てください。19節ですけれども、それから天にある神の神殿が開かれ、神の契約の箱が神殿の中に見えた。すると稲妻がひらめき、雷鳴がとどろき、地震が起こり、大粒の雹が降ったと、あります。でですね、この聖書を読むとですね、この地上に幕屋を作りなさいと神がモーセに命じられてですね、でその後にずっと後でこのソロモンがこう神殿を建てるわけですけれども、幕屋と神殿の違い分かりますよね。幕屋というのは幕でできていて、ポータブルですよ。この移動式、移動できるわけですよ。この板をこう立ててですね、そしてその上に幕屋をかけるわけですよね。でそして次に移動しなきゃいけないという時にはそれを外して移動していくことができるけども、神殿というのはもうそこで固定している、普通の家と同じように。なので、もうそこに神がとどまるっていうことを表していて、で、モーセに対してもまだ荒野の旅だったので、この幕屋を作りなさいと神は言われたんですね。で、なんで作りなさいというかというと、それは私がこの中に住んで、私が語るからというふうに神が言われてですね、そして生贄をほふって、この血を流して、そしてそれを火で焼いて、そしてこの祭司たちが入るわけなんですよ。でこうやって神に近づき、神様と一緒にいる、家と言ったらいいですけど、もちろん神は天と地を作りになった方だから、そんなところにすっぽり入るわけじゃなくて、偶像ではないですからね。けれどもそこで神を経験できるわけです。一緒に生きてくださる、住んでくださるわけなんですよ。でなんでこんなことしてるかって言ったら、神様、エデンの園がもともとそういうところだったのに、アダムが罪を犯したのでそこから出てってしまって、で神様がこれからこの彼らをご自分のうちにまた戻そうとしてですね、この幕屋を作りなさいとこう言ったんです。でその後で神殿を作りなさいとこう言って、でですね、そこでですね、この幕屋を作りなさいと言った時に、私が命じた通りの型に従ってとこう言ったんです。ですっごい詳しく書いたんですよ。何キュビットであって、ここからここはこうで、この保存はこうこうこうでね、天と地を作られた神様、もうちょっと大雑把でも構わないんじゃないですかって 思っちゃう、ね、もうちょっと曖昧なんじゃないのって思っちゃうんですけれども、いわば今その何ですかね、それを見てね、建築士の人が、まあ、作ることができるほどのすごい精密さを持ってですね、このすごい細かく定めておられるんですよ。でこれ何なのかなと、こうやっぱり僕はクリスチャンになったばっかりの時に、聖書を読み始めたばっかりの時に思いました。けれどもそれはヘブル人の手紙に詳しく書かれてますが、それはね、本物が天にあって、そして、地上でそれを模型のようにして示すためだったんです。で本物があるんですよ。そもそも神がお住まいになっている神殿が本物があって、それを地上で表して、まあ、模型のようにしてですね、表しているのがこの地上における幕屋であり神殿なんだということをね、神様はおっしゃっているんですね。だから今読んだこの11章の最後の節で読んだところっていうのは、まさにもうその天にある神殿そのものであって、でそこで神の契約の箱っていうのは、この契約の箱、契約の板、十戒とか律法が書かれているこの板があってですね、だから それが入っている箱なので契約の箱と言われますけれども、そこは神のみが入、神のおられるところですね。至聖所とも言われます。至聖所っていうのは分かるんです、至るって書くんですよね。だから聖所の中の聖所です。もう究極のところです。でそこから稲妻とかいろいろ出てきた。で何を表してるか、神ご自身の聖なるこの神が、このもう汚れていて、あとはもう罪と不義に満ちているこのもの、この世に対して神ご自身に反逆する世に対して裁きを行われるんだということを表しているわけなんですね。で今ここでも、この天にあるもう一つの大きな印を見て、7人の御使いが最後の災害を携えていたって言いますけど、これ最後にね、このね7人の御使いがこの神殿から出てくる様子があるんですよ。そしてそこからこの災いが下っていくわけで、この続きなんですね。この11章の最後の続きなんですよね。じゃあ12章から一体何の話があったかっていうと、まあ、それはもうすでに勉強済みなんですが、いろんな予言がですね、旧約聖書の中にあるので、特に獣の国についてはですね、これダニエル書っていうところに書いてあって、でこの世におけるこの、反キリストがですね支配する国がこれからこの終わりの日にできてしまうんですけれども、まあ、そのことが書かれて、まあ、いたわけなんですよ。でそれでこの戻ってですね、天の条件に戻って、この15章、15章があって、でこれが最後って書いたのが大事で、極まるんだっていうことが大事ですね。ここですね、今日ちょっとね、まあ、さっきのこの詳しい話はちょっとまあ忘れるっていうか、分からなくてもいいです、正直ね。なんかこうなんか神殿なんだかなんだかところこうぐじぐじって言ったね。でも天において神殿があるっていうのだけ覚えておけばいいですけれども、で大事なこれ最後の災害が極まるという言葉です。でこのねギリシャ語がテレオーって言うんですけども、テレオーかな、テレオー、そうだね、テレオーだね。でこれテテレスタイっていう言葉と同じところから来てるんですね。テテレスタイっていうとですね、説教でね、こうしばしばこう聞く言葉なんですね。どこで語られてるかっていうとね、イエス様が十字架の上で最後の言葉ですね。まあ最後の言葉って厳密に言うと最後じゃないんですけども、私の霊をあなたに委ねますっていうのが最後かな、死ぬ直前にですね。なんだけれども、その前にテテレスタイって完了したという意味なんです。何が完了したのか、十字架の上でイエス様がこの死なれて完了したかって言ったら、罪を、私たちが犯した罪を全て負うですね、この神の罪に対する怒りをご自身が負ったことを全部受けましたよっていうことなんです。でそれでその裁き全部完了しましたよ。まあこれは罪の許しですね、なだめと言ってもいいですけれどもですね。だからこれ分かりやすく言うと、刑が、執行されたらもうそれ以上何もすることないでしょう。 わかります。だから例えば裁判官が10年の刑ですよって言って、で10年経ったらもう出れるわけじゃないですか。ですよね。この刑が全部満ちたわけですよね、刑期がね。でそれと同じような意味で、この神の罪に対する御怒りがここで完全に満たされたんだということで、イエス様がテテレスタイってこう言ったんですね。完了しましたよって。でこのようにして、イエス様が全てのことを終わらせてくださったんですけども、基本的に今の世においてですね、罪の許し、基本的にじゃないな、唯一ですね、ごめんなさい、とんでもない大きな違いですけども、唯一この世における罪を許すですね、備えというのはイエス・キリストの十字架のみなんですね。これだけなんですよ。なのでですね、この方を拒むということを行っていくのであれば、もうこれ以上の備えはないんですよ。なぜかって言ったら神の究極の備えだから。もうこれこそ全ての罪を許す神のこう用意された全部なんですよね。この知恵に満ちた神、この天と地を作られた永遠の神の知恵の全てがこの十字架のところにあるわけで、でこの方のその罪の許しの備えですね、でこれを、受け入れないんだったらばですね、もう終わりない、ないんですよ、残りはおしまいなんですよ。でこれがあのヘブル人への手紙の10章の29節から31節に書いてありまして、ちょっと読んでみますね。あの開かなくてもいいですよ、ゆっくり読みますから。まして神の御子を踏みつけ、自分を聖なるものとした契約の地を汚れたものとみなし、恵みの御霊を侮る者はいかに重い処罰に値するかがわかるでしょう。私たちは復讐は私のもの、私が報復する、また主は御民を裁かれると言われる方を知っています。生ける神の手の中に陥ることは恐ろしいことですということなんです。だからイエス・キリストのうちにあるもの、イエス・キリストを信じ、その十字架のそこにあるその、備えをですね、神様のこの用意してくださったものを信じて受け入れているものには、これはもう神の怒りは過ぎ去っていく、もう受けなくて済んで、そこが救われてるんですよ。救いっていうのはそういうんです。神の怒りが救われてるんです。だから心配する必要ないというか、安心なんですよ。さっき歌った通りね、なんだっけ、安きを得るってね、まあ、そういうことを歌ったじゃないですか。主こそが私たちの避難所であり、それ避難所なんですよ。この方が救ってくださいました。しかし拒んでいる者たちに対してはこの裁きがあるんですよね。で裁く方法というのはですね、神様はすぐに全部裁くわけじゃないんですよ。ファラオの時のことを思い出していただくと分かるんですが、エジプトのファラオですね、10の災いがありましたですね。でね、あるところでね、神様が言うんですよ。もしね、あなたを滅ぼそうとするんだったら一発で滅ぼせると。でなんで残してるかって言ったら、私の栄光が現れるためだって、ここにおっしゃってるんですけども、ローマの9章を見ますと、それは神の憐れみでもあったんですね。悔い改めのチャンスを与えてるんですけども、それが本当に気づくことができるように注意喚起としての災いっていうのも起こしてるんですよ。で今までそういう感じでずっとこの起こしていたのに、それでも頑なになっていく、それでも罵ってですね、冒涜してっていうのをずっと私たちこれで見てきたんですね。悔い改めないっていう言葉が出てきました、この9章の最後のところで。悔い改めてない、だ本当にいろんな注意喚起のような出来事というのは私たちの生活の中で起こってですね、何かいろんな大きなことが起こるとですね、私たちは実は何をしなければいけない、悔い改めなきゃいけないですよね。その神のみが救いであり、あと解決なんだということをですね、私たちは知っていく必要がありますね。いろんなことが起こっている。で今までの秩序というのが崩れつつあるっていうか、もう私たちはそれすごく感じるわけですよね。もうインフレーションが起こったりとかですね、ウクライナにおけるロシアの侵略があったりですね、ちょっとで今も続いているコロナがあったりですね、いろんなことがあって、今まで安心していたものがどんどんどんどん取られていってしまうということが起こって、でそれが第二次世界大戦の時にね、もう本当にこりごりだと思っていたのにもかかわらずね、やはり、人間は愚かで、 罪人であってですね、同じことをしてしまう。その時にでもね、ロシアはもちろん悪いですよ。とんでもないやつですよ。とんでもない悪いです。でも、その悪いものを用いて、もしかしたら神様は一人一人に語ってるかもしれないですね。語ってるかもしれない。私が神であると。立ち返りなさいと。神に栄光を期しなさいと。けれども、それでも聞かない者たちに対しては、今読んだように、生ける神の手の中に陥ることは、恐ろしいことですと、こう言ってるわけなんですよ。で、これが極みに達する、つまり神の怒り、この正しい裁きのすべてが、これからもう残すところなく行うよと言ってらっしゃるんですね。では2節いきましょう。私は火が混じったガラスの海のようなものを見た。獣とその像とその名を示す数字に打ち勝った人々が神の盾ごとを手にしてガラスの海の方に立っていたと。はい、これですね、4章に戻るんですよ。あの黙示録の4章で、ヨハネが天に引き上げられて、そして御座の前に出てくるんですね。この神の御座、この天にある。皆さん、天国に行くって言った時に必ず考えていただきたいのは、そこはね、天国は良いとこ、一度はおいでよ、酒はうまいし姉ちゃんは綺麗だって昔の歌あったでしょ。大体楽するところだって思っちゃうんですよ。で、男だったらそうやって、まあ自分の欲を果たせるところって思っちゃうんですよね。全然そういうことじゃない。クリスチャンにとって天、いや、クリスチャンというか、まあ全ての人にとってもその天なんですけども、それは天の御座があるところです。天の御座がある、御座っていう言葉を使ってますけども、玉座ですね、王であります。で、王が、この着座されているところで、もちろん全ての人はひれ伏す、拝するわけですね。どうしても私日本人はですね、まあ、天皇陛下いらっしゃいますが、天皇陛下の前でね、どれぐらいしても、まあ戦時中はね、もう最敬礼っつったら、もう90度でね、腰が硬い人はちょっとできないようなことをやらなきゃいけないでしょ、こうやってね。ね。けれども、そんなんじゃないですよ。本当の王っていうのはもうひれ伏しますよ。もう完全に寝そべっちゃうみたいにひれ伏すわけですよね。で、こういう、まあ私、とかくそういうのがよくわからないけれども、その神の前で全てを明け渡すっていうのはそういうことですね。私たちの、もちろん神が私たちを全て与えてくださった、キリストまでも与えてくださったから、その愛に応答して、私たちは全てを捧げるわけですけども、その玉座が、王座があるわけなんです。ですから天においてね。まずは王座なんです。で、そこで、このね、海と呼ばれているね、このね、領域があるんですよ。この昔、古代ですよ、これ海。何かって言ったら、そのそばにすぐ近づくことができないわけですよ。だから、この王の威厳とか力とか、そういうものを表すために、こう、ちょっと距離があるわけですね。で、そこの間のところを、この海っていうんですよ。こう、間のところ。ですね。こういう感じですね。で、ここでも、この4章のところでも、この、ガラスの海が、このね、6節ですね、4章の6節で、御座の前には水晶に似たガラスの海のようであったとこう書いてあるんです。で、なんでガラスなのかって言ったら、神のこう 純粋さっていうか、神には何にも悪いところがない。不純なものがない。から、この水晶のように透き通っているわけなんですよね。で、このガラスの海があるんですが、火が混じってるんです。火が混じってるんです。これがすごい。ヘブル人への手紙のところにですね、神は燃え尽くす火ですっていう言葉があるんですね。この神は愛であって、ね、愛だという言葉もありますけれども、神は火でもあられるお方です。これはつまり裁かれるお方なんですね。で、これを今まで見てきました。この地上に火が下っていったですね。神の、火っていうとやっぱりこう近づきがたいものですよね。モーセに現れた時も芝の中で、芝が燃え尽きないで、火の中から神が現れたわけですよね。で、火というのは太陽と似て、太陽っていうか、この火元と似てますよね。この恩恵を与えますけれども、近づいたら害を受けますね、この火。だから本当に聖なるお方でもありますし、またその本当に不義あるものに滅ぼす方なんですよね。 で、この方が地上に災いを下してるんですよ。もうすでにずっと見てきました。そしてこれからもう火によって裁かれていきます。もうちょっとこう16章はね、ちょっと耐え難いですね、災いがたくさん出てきますけれども、それがですね出てくるんです。で、火によってそれ地上における火がこうガラスだからね、透き通ってるからこう見えちゃうんですよ。下からのこの地上の火がね、こうガラスの海だからこう透き通って、こう下で何が起こってるかっていうのが見えてしまうんですよね。これ結構リアルな話なんですよね。天国と地獄も多分お互いにお互いが分かってるんじゃないかなと。どうしてかしたらラザロと金持ちの間が分かっているっていうのねあって、まああれは黄泉の中なんですけれども、ここでもやっぱりこうある程度分かってるっていうかな。獣の国でもね、天に住むものを罵ったって、冒涜したって書いてますから、結構こう分かってる部分があるんですよね。で、怖いですよね、その地上にいる者たちにとってはね、でここに獣とその像とその名を示す数字に打ち勝った人々がいるんですね。いるんですよ。で、これは今、もうずっと学んできたものですね。この獣の国において、子羊の命の書に世の初めから書き記されてないものは、全部この獣の刻印を受けると、だからこの拝むと像をねというふうに書いてありました。で、それを受けない者たちは死ぬっていうことです。即殉教なんです。で、そこで、これ13章に書いたんですね。で、13章ちょっと開いてみましょうか。7節と8節をお読みしますね。獣は生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許された。またあらゆる部族、民族、言語、国民を支配する権威が与えられたですね。生徒たちというのはこれイエス様を信じている者たちですね。そして8節、地に住む者たちで世界のもといが据えられた時から誇られた子羊の命の書にその名が書き記されていない者は皆この獣を拝むようになる。だから、この方、イエス様の命、永遠の命を受けることができるように、その名が記されていると。で、昔は住民登録で、まあ今もそうですけどね、これ住民票ってのあるじゃないですか。こう名が記されてるでしょ。で、そのようなものがあったから、同じように天においても、この書物があって、子羊の命の書があって、そこに名が記されてる。皆さん名が記されてる。このことを喜ぶべきですね。天に名が記されてるんですよ。だからもうイエス様のものなんですよ。ですね。けれど、そうじゃない者たちは、拝むようになるって書いてます。で、他の者たちは殺されるっていうことがここに書いて、13章に書いてあるんです。つまりイエス様を信じている者たちは殺されてっちゃうんですね。これ大患難の時代に。で、しかしですね、今ここで見てください。もう一回戻りますよ。16章、15章に戻りますよ。獣とその像とその名を示す数字に打ち勝ったって書いてあるんですよ。獣が勝利するように許されたってさっき13章に書いてあったのに、こっちではいや、そうじゃなくて、こっちの死んでった者たちが打ち勝ったってこう書いてあるんです。意味わかります？なぜかって言ったらですね、地上においてはもちろん殺されてっちゃうしかないんですね、彼らは。けれども天において、結局天において神のもとにいるじゃないですか。勝利してるんですね。まあ、この信仰、まあ、殉教の信仰と言ってもいいでしょうかですね。イエス様もこのことを弟子たちに教えられてですね。これね、ルカのね、12章の4節と5節を読みしますよ。私の友であるあなた方に言います。体を殺してもその後はもう何もできない者たちを恐れてはいけません。恐れなければいけない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナって地獄ですね、投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです、あなた方に言います、この方を恐れなさいと。だから自分の体にいろんなことをやっても、殺したとしても恐れる必要ないよと。なぜかしたら神がこの天に入れてくださる、イエス様のところに行くことができる。まあ、ステパノもですね、殉教するときに、 あれですよね、最後にイエス様が立っていますって言ってですね、石で打たれてイエス様を見ながら死んでったんですよね。だからもうすぐにイエス様の元に行ったわけですよ、ステパノっていう人ですね。このあの使徒の働きの7章出てますけれども、そのようにして勝利、だから地上においては敗北しているもののように見えるかもしれませんけれども、実は勝利したんですね。この獣の、象とその名を数字にを受けること、拒んだ者たちは打ち勝ったという、この勝利を得たんだということなんですね。これすごい大事ですね。イエス様がね、あなたが自分の命を救おうと思うならば、それを失って私と福音のために命を失うならば、それを救いますとこう言ってます。まあ、これは別に殉教に限りません。私ですね、これからね、一緒に死にましょうよっていう話してるんじゃないですよ、皆さんね。そういう時になったとしたら、命も惜しまないよという意味だし、あと生活の中で、イエス様を選び取る時っていうのは、生活で自分が生きていくのと、やっぱ真逆の時があるわけですよね。それでも私はイエス様を選んでいきますよという、この命を失うということです。しかしですね、必ず、それを救うんですね。で、自分を救おうと思ってイエス様を否んでったら、いやいや今度は自分を本当に失っていくんだよということをイエス様がお語りになったわけですよ。でですね、興味深いのは神の盾ごとを手にしてるっていうんですね。でね、盾ごとがね、かなり多く出てくるんですよ、この、黙示録に。まあ、例えば5章の8節で、子羊の前にひれ伏した彼らはそれぞれ、これ24人の長老ですね、盾ごとと、甲に満ちた金の鉢を持っていたと。で、そして天においても盾ごとがなっているというのが14章の2節に、14万4千人の話が出てきたときにですね、私が聞いたその声は盾ごとを弾く人たちが盾ごとに合わせて歌う声のようであったというんですね。ダビデが羊飼いの時から盾ごとを持っていて、神殿においても盾ごとを奏でる者たちに奉仕を任せた盾ごとがあるんですよね。で、私たちが考えるような盾ごとから、なんかハープみたいなとはちょっと違うんですよ。このちょっとね、なんていうかな、東洋っていうか、東洋でもない、中東近辺にあるですね、こう特別なこの弦楽器があるんですけれども、まあおそらくそれなんですね。いずれにしてもですね、神のメロディーが天においてはあるんです。私たちもね、今ギター弾いたりピアノやったりしますよね。楽器使ってるじゃないですか。で、楽器ってすごく普遍ですよね。もうなんでこういう一つ一つの音がこうちょっといろいろ並べられたからね、そこに何か美術のこのできるわけじゃないですか。歌によって私たちは神を礼拝し賛美しですね、まあこの神でなければ世の中だったら、まあ人に何かを伝えたいという時に歌を歌うわけでしょ。まあ例えば自分が好きだっていうことにも歌を歌うしね、歌謡曲なんてみんなそんなもんじゃないですか。だけどそうではなくて、まあ私は神様に、もともとこの音楽を作ったのは神ご自身で、そしてこの楽器も使われているんですね。詩編の144編の9節に、神よ、あなたに私は新しい歌を歌い、従弦のことに合わせて褒め歌を歌いますということなんです。でですね、続けて2節を見ると、この神の盾ごとを手にしてガラスの海のほとりに立ってたんです。これからなんで手にしてたかって言ったらね、歌を歌うんですよ。歌、神様に対して歌うんだけど、ガラスの海のほとりって書いてあるんですよ。はい、海のほとりって、これそのまま海のほとりっていうのをちょっと想像してくださいですね。海があってほとりがあって、ちょっと海があるわけです、バーンと。でそこでなんかこうやるわけだよ、ね、で歌を歌うんですけど、次見てくださいね。彼らは神のしもべモーセの歌と子羊の歌を歌ったってんですね。これね、モーセの歌っていうのが出てくるんですよ。子羊の歌は分かるじゃないですか。イエス様を信じて罪許されて罪から解き放たれた者たちだからね、子羊の歌は分かるんですけれども、血を流してくださった子羊ですよ。なんでモーセの歌ってのは出てくるかと、 いうことで、これはですね、出エジプト記の15章なんですね。開けるもんなら開いてみてくださいね。旧約聖書ですよ。そうするとですね、15章の一節を見ると、2017の新改訳だと、125ページですね、旧約聖書の125ページね。でそこ見ると、その時モーセとイスラエルの子らは主に向かってこの歌を歌ったってあるじゃないですか。あるでしょ。で歌うんですよ、これから。で何の時に歌ったかっていうと、ですね、14章の30節、だからこれ今読んだところちょっと手前、14章の30節見ると、こうして主はその日イスラエルをエジプトの人の手から救われた。イスラエルはエジプト人が海辺で死んでいるのを見た。ここです。航海の話なんですよ。航海で、覚えてます、このエジプトの軍に追われてったイスラエルが、このもう岸辺にいて、でももう襲ってやってくるわけでしょ。もう絶対絶命だった時に、神が、こう杖を上げなさいとモーセに命じたら、この航海が分かれたわけですよ。で分かれて乾いたところを通って行ったわけですよね。で行って、でついてきたんですよ、エジプトの軍が。そしたらイスラエルが乾いたところを渡り切った後で、神はエジプト軍だけをその中に、この海と海の、この間にいて、ね、その時に海を戻したわけですね。それで全員が死んだんですね。でこれで歌を歌った、つまり私たちを救ってくださったんだという歌なんですよ。で神が私たち、このエジプトに裁きを下されたんだというのを、目の前に見たわけ。これを歌ってるんです。だからこれで今度は海のほとりっていうか、天における海のほとりなんだけれども、このところにいて、まあ、ちょうどこれ象徴的に考えてね、なんかイメージでね、考えてね。そして地上で今から自分たちを殺した獣の国が裁きを受けるところを見ていくわけですよ。ですね。そして神様がこういうことをしてくださった、正しい裁きをしてくださったと歌っていく歌になるわけなんですね。ということでね、出エジプト記のね、航海が渡るっていうのはね、ほら、映画にもなるぐらいだからね、昔の映画ね、10回の映画でね、なるぐらいで、もう本当にドラマチックですけれども、これはね、本当に救いの、なんていうかな、いろんな側面を教えてくれるんですね、この救いです。この、神が裁いてくださると。自分たちを、苦しめた者たちですね、この、世を裁かれることを表しておられるわけなんですよね。で歌の内容を見ていきましょう。主よ、全能なる神よ、全能者なる神よですね。あなたの御業は偉大で驚くべきものです。諸国の民の王よ、あなたの道は正しく真実。あなたの御業は偉大ですと、驚くべきものですということで、これ本当にそうですよね。この天と地を作られて、この自然界を見るときに、偉大ですよね。驚くべきものですよね。ですよね。例えば、何でもいいですけどね、ナイアガラの滝なんてものすごい威力のあるね、水ね。とか、あとはもう天体見たらもう、とんでもない熱量なわけでしょ。このエネルギーなわけでしょ。太陽から出ているものね。太陽なんてこの天、宇宙の太陽系の中でものすごい巨大ですけれども、宇宙にはもっともっとすごいのがたくさんあるわけでしょ。全てを神がお作りになられたのですから。そして神はこの、地球の自転をですね、もう本当にいつもこうなんかね、違うことがないようにこう回転させておられるわけでしょ。だからちょっとなんか遅くなったの、また早くくるくるくるって回そうとか、ぐるるるって回ってさ、そしてどんどんどんどん遅く、だから人間だったらそういう風になっちゃうけども、全く1秒もたがわずにですね、 0.1 秒もたがわず、少しずつでもあれなのかな、少し動いてるのかな、だから調整しなきゃいけなかった、まあ、とにかくほとんど動かない、規則正しい。神はものすごいエネルギー持ってるわけですよ。 で、このことをやっぱりいろんなところで聖書では歌っていて、例えば詩篇の145編の6節、5節6節に、私はあなたの主権の意向の輝きはあなたの屈指御業を語り伝えます。人々はあなたの恐ろしい御業の力を告げ、私はあなたの偉大さを語りますと、ということなんですが、今度この偉大な力をですね、神様はこれまでご自分の恵みと憐れみによって私たちをこのような素晴らしい地球の中に入れておられるんですけれども、この反抗する者たちに対してあえてですね、それを少し取っ払うというか、わかります？さっき言ったようにあえて今このように私たちは快適に暮らすことができるわけですよ。ですよね。だってちょっと地球から離れたらもうわかるでしょ、生物体がいるかいないのかっていうぐらい議論されるぐらいで、なんで地球ってこういうふうになってるのか不思議じゃないですか。神様がそうされてるんですよね。で、それをちょこっとでも何か動かしたらもう本当に大変なことになるわけです。で、それを神が行われているんですよね。行われるっていうことを今言ってるんですよ。そして裁きを行われるんですよ。それが神の御業は偉大であり驚くべきものだと、詩篇の66編の3節に、神に申し上げよ、あなたの御業はなんと恐ろしいことでしょう。偉大な御力のためにあなたの敵は見舞いにへつらい服しますと。この敵がね、神に敵対している者たちが見舞いにへつらい服します、服しますというのは、つまりはもう本当に反抗できなくなるようにさせるということを言ってるんですね。そして次にですね、諸国の民の王よ、あなたの道は正しく真実ですと。諸国の民と言ってますから、すべての人々ですにとって、あなたはの道は正しく真実なんだと。だから神は偉大な力を持っているだけではなくて、正しく真実な方なんだと。で、これがね、もういろんなところでね、これから語られるんですよ。今までも語られたんですけど、黙示録で、例えば16章の7節で、5節で、あなたは正しい方です。7節では、あなたの裁きは真実で正しい裁きですと。で、19章では、ハレルヤ、救いと意向と力は私たち神のもの、神の裁きは真実で正しいからであるということです。で、今ここで天にいる者たちはものすごい不条理を味わったんです。ものすごい苦しみを、この獣の国の中で味わって、そして死んだわけでしょ。しかし、あなたは正しい方で真実なんだと、こう言ってるんですよ。つまりですね、私たち不条理なことが起こっても必ず天においてですね、納得します。ああ、なんでこんなことが起こるのを神が許しておられたのか、あなたは正しく真実な方ですということができる。真実っていうのは、つまり裏切ることがないっていう意味ですね。信じていたのにこんなひどいことやってっていう、で、裏切らない方だと、真実だと。でもこの世にいるとですよ、見えないわけなんですよね。見えないわけなんです。しかし天に行けば分かるんですよね。分かるんです。だからチャック・スミスがですね、よく言う大事な本当に知恵のある言葉、不条理を多く経験するんですね、人間ね。チャック自身もお父さんと、お兄さんだったかな、弟だったかな、忘れましたけれども、この飛行機ですね、飛行機に乗ってて死んじゃったんですよね、墜落して。そういう悲劇を味わって、でみんなもそのいろんなところで悲劇を味わうわけですけれども、しかし神はおられるんです。正しくて真実なんです。わからないけど、そこで彼はこう言ったんですね。わからないことが起こったら、わかるところに戻ろうよってこう言ったんです。意味わかります？私たちの中でわからないことが起こっても、このことはわかってる、神は正しく真実だってことはわかってるわけです。だからそのところに戻って、そこに安きを得ようよと、この安心しようよってね。今起こっていることはわからないけど、神は正しくて真実な方だからっていうところに戻ろうよと。わからないことによって分かることを放棄してしまったらもったいなすぎる。神様は正しくて真実な方なのに、分からないことが起こったことによって、もう神なんか信じないとかって、いやだ、これあまりにももったいなすぎるわけですね。 で、諸国の民の王よと、こう諸国っていう言葉が今ここで強調されてますけれども、4節いきますよ。主よ、あなたを恐れず皆を崇めない者がいるでしょうか。あなただけが聖なる方です。すべての国々の民は来てあなたの御前にひれ伏します。あなたの正しい裁きが明らかにされたからですと。今すべての民が来て礼拝をしていて、あなたを恐れず皆を崇めない者がいるでしょうかと言っているんですね。神の正しい裁きが現れた後にですね、もう本当に今まではいろんな人間の王が出てきて悪が行われてきたけれども、完全な正しい裁きなんかなかったけれども、今はイエス・キリストが王の王、主の主として、これ再任されてからですよ、イエス様がまた戻ってこられてから、王の王、主の主として、もうこれはもう正しいお方であるということを納得し信じて、それで皆を崇めないものはいるけど全て崇めますよっていうことを言ってるんですね。なぜかと言ったら正しい裁きが明らかにされたからなんだということです。そしてもう一つ、聖なる方だって言ってるんですね。で、これが欠点や傷がないお方だっていうことなんですね。イエス・キリストにのみその聖なる、ご性質があるわけで、この方が聖なる方だからだということで崇めているわけですけれども、この世においてはですね、まだイエス様にひれ伏してない者たちにとってはですね、これがもう一番嫌なんですよね。この神は清いということが一番憎たらしいというかですね。なんでかっつったら、自分の欠点とかね、こう傷とか自分のやっぱ罪とかがこう見えてしまいますよね、神の前に立つとね。だから嫌なわけですよ。もちろん私たちイエス様の血によって私たちは清められて、そして私たちは恵みの神に近づくことが許されているわけですけれども、聖なるお方ですよね。聖なるお方です。そしてこの全ての国が来て神の前にひれ伏しますと。で、この神の国が始まる時にはこのように全ての民が参拝に行くんですね。参拝に、いろんな山があるじゃないですか、参拝ね。なんだか神社とか、なんだか日本の中にありますけども、その時は皆は一つになるって聖書に書いてあります。つまりそれに崇められるべき名はもう一つ、イエス様のみになるということが書いてあります。つまり世界中がエルサレムの山のところに来て、そしてイエス様から教えを聞き、イエス様を礼拝するようになるわけなんですね。これは本当に素晴らしいですよ。もうこの世にイエス様の支配する神の国にいるのであれば、私たちは平和の実を結ぶことができますよね。本当にこの平和でいられるわけなんですね。5節です。その後私は見た、天にある証の幕屋である神殿が開かれた。そして7人の御使いが7つの災害を携えて神殿から出てきた。彼らは清く光り輝く天布を着て、胸には金の帯を締めていたと。はい。証の幕屋というのは、さっき言ったあのあれですよ、あの地上における幕屋は模型なんですね。そっちの方が模型なんですよね。だけどこっちで幕屋があって、そして神殿が開かれたと。そしたらさっき言ったように7つの災害を携えているこの7人の御使いが出てきたんですが、彼らの姿が光り輝く天布を着ていたと。胸には金の帯があるんですね。で、これがあれですね、あのイエス様がヨハネの前に現れた時に、一種の13節ですが、またその燭台の真ん中に人の子のような方が見えた。その方は足まで垂れた衣をまとい、胸に金の帯を締めていた。だからイエス様と似てる姿なんですね。だって神殿の中にいたんです、この御使いがね。だから神の栄光がにもういっぱいになっちゃったわけですよ。モーセが神のそばでずっと語り合ってたらですね、光り輝いてたって言うんだよね、イスラエル人の前で。それと同じようにこの御使いたちが神のすぐそばにいたので、 それで光り輝いて、イエス様のように光り輝いていたんです。で、天布っていうのは白いですね、この白い布ですけれども、これはね、祭司が着るものですね。この仲介を果たす、そして金というのは、まあ、神の栄光を表しているわけですけれども、こうやって、この栄光を反映していて、それでこの神、だから彼らが裁きをこれからこの災いのこの波長をぶちまけるんですけど、それ御使いがやってるんですけど、それはもう神の使いとして神がやってるわけなんですね。神がやってるわけです。ですね。で、だから実行部隊が御使いだけども、実際やあのなんだ、立案者っていうか、その、わかりますよね、これ。だから実際にやってるのは見つかりだけど、それは神ご自身がやってるっていうことですね。でですね、次にまた4つの生き物の一つが7人の見つかりたちに7つの金の鉢を渡したが、それにはよよ限りなく生きておられる神の憤りが満ちていたと。4つの生き物の一人って出てきました。ほら、もうずっとね、神の御座のところにね、この、なんて言ったらいいの、二つのグループがね、24人の長老がいて、そして、4つの生き物がいるわけですよ。まあ、ケルビムのような、まあ、ケルビム自身かもしれない。非常に似てるのでね。で、その一人が、この7人の御使いに、7つの金の鉢を渡したんです。神の憤りが満ちていたと。だから聖書ってすごく似たような表現多いでしょ。この杯とか、葡萄酒の杯とかね。神の怒りの杯とかってあったけども、ここでは鉢、金の鉢ですね。そこに憤りが満ちていたと。神様の御怒りが生きていた、満ちていたわけなんですよね。で、8節。神殿は神の栄光とその道からから立ち上る煙で満たされ、7人の御使いたちの7つの災害が終わるまでは誰もその神殿に入ることができなかったと。神の栄光がものすごい現れているので、入れないことですよ。人のなんか入る場面じゃないんですよ。もう神がなされてるから。で、これもう地上の幕屋でも神殿でも同じこと起こったんですね。覚えてます？栄光の雲が宮に満ち、幕屋に満ちたんですね。モーセが幕屋を建てた後に栄光の雲がね、満ちたんです。そしたら誰も入れなかった。モーセも入れなかった。で、ソロモンの神殿が建てられた時ももう真っ暗になっちゃって、なぜかって雲がね、もう満ちちゃったから。そして誰も入れなくなったというふうに書いても、神の栄光が現れてるんですね。このね、神の栄光ってもう人間はただなんちゅうかな、もう恐れおののいてじっとしてるしかないみたいなね。ちょうどね、新詩編にも書いたんですけども、この雷ね、落ちてくるときに、こう神の栄光が現れてるっていうのが書いてあるところあるんですよ。そうですね、みんなバーンとか稲妻とか雷ってときに、もうただひたすら待ってるしかないんですよね。あ、怖いなと思っても、こうひたすら待ってね、それが収まるの待つでじゃないですか。神の偉大な力が現れている時っていうのは、もうそこに誰も立ち寄ることはできない、誰も立ち入ることはできない、まあ、そういう状況なわけなんですよ。で、これから16章ですけども、これね、ずっとやってたらね、もうね、9時過ぎちゃうからこうやめますけれども、こういうことで16章から見る7つの災いは、神の清さ、正しさ、栄光、力が現れていくというものなわけなんです。で、私たちはこのような怒りから救われています。だからもう怒りが、こういう怒りが来る前にもう天に引き上げられているということが約束されていますけれども、やはりこの神様を恐れかしこみながら、まあ、正しく歩むということをね、進められています。第一ペテロの一章の17節。また人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるのなら、このように起立している時を恐れつつ過ごしなさいと。このように起立している時、起立という言葉使われてますね。皆さん、ここが一生生きていくものではないですよ。いいですか？一生っていうか、まあ生きるんだけど、一時期起立してるんです。仮住まいなんです、ね、本当の住まいは 天にあります。ね、なんか家に帰ったらゆっくり休みたいとかなるじゃないですか。けれどもやっぱりクリスチャンにとってはね、やっぱ天国だよなってこうなるんですよね。天国が住まいであります。本当に休むところであります。それまではね、本当に熱心に努めて天に入る安息の中に入るようにしましょうと。でそれまでは本当にこの神がこの世を裁かれるんだ、だから不条理を見てもですね、神が裁かれるんだということをですね覚えてね、恐れかしこんで生きていきなさいと、まあ、このように進められています。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にこの神の憤りが満ちているという言葉を見ましたが、このようにして天においてあなたが用意されているところを見ました。神様、私たちが本当にこのことを覚えて、本当にこの、裁きの時にも大胆にあなたに近づくことができるということを私たちは知っていますけれども、願わくはこの心に責めることがなく、本当に、大胆に近づくことができる心の状態でいたいです。主よ、ですから本当に私たちが恐れかしこみつつ、本当にこのあなたの清さの中、正しさの中に行くことができる、生きることができるようにどうか助けてください。聖霊の力をお与えください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。